TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
総理の任命拒否は想定せず、学術会議をめぐり文書に明記。日本学術会議の会員任命拒否の問題をめぐって、政府が会員の推薦方法を現在の方法に変更した2004年に、総理が任命を拒否することは想定されていないとする内部資料を取りまとめていたことが分かりました。内部資料は立憲民主党の小西洋之参議院議員が入手し、報道陣らに公開したものですが、加藤官房長官は今日の記者会見で、内部文書の所在は事実上認めた上で、総理が推薦の通り任命しないことが法的に許容されないということを述べたものではない、将来において任命に至らないものが生じる可能性を排除するものではないと述べました。日本学術会議法は2004年に改正され、学術会議の所管が総務省から内閣府に移管。会員の選出方法も各学会による推薦制から現行の会員による推薦制に変更されました。
さて、この日本学術会議の任命拒否の問題なんですけれども、もともとその日本学術会議については、その学術会議の方がその会員をこのようなメンバーでやりますよということを、選出をして、でそれを総理が、形式的に任命をするという格好になっていたわけですね。これ総理が選べないのはどうしてなのかというと、専門的知見に基づいて政策などに対して例えば提言を行うような、そうした役割に つくような人たちになるわけです。で、当然ながら総理は学術的な知見を持っていない、あるいは持っていたとしても、それは政治的な知見っていうものが上回ってしまう立場なので、介入することはできないし、することは適当ではないんですね。だからあくまでその推薦されたそのメンバーというものを受けて、じゃあ任命しますというふうに、そういった役割が分かれているものではあったわけです。で、こうしたようなその法律については、そもそも立法の段階とかそれまでの議論の中で、国会では原則、これは原則というか、これは形式的な任命ですというようなことが説明されていた、これはこれまでもね、いろんなところで取り上げられていたところだと思うんですね。でもそれに対して政府の側は、いやいや、この法律はその時代的背景があって、選挙の仕組みから推薦制に変わったりとか、いろいろ制度の変容があったんだと、そうした制度の変容などもあって、その在り方というのも変わってきたんだ、云々ということを言っていたわけですね、ところが今回出されてきたその総務省文書というのは、いろんな意味でとても重要な文書なわけです。一つはその政府解釈、この立法をする段階から説明されてきた、形式的な任命というような解釈というものを、少なくとも現在のような、推薦式になったとしても政府は維持していますよね、維持していきますよねっていうようなことが、意図としても確認をされたということになるわけですね。総理が任命を拒否することは想定されていないと明記されているわけなので、これは従来通りこれまでの法解釈と同じですよっていうような、そうしたようなことを証明する文書ということになるわけです、ということは、その政府が今まで説明してきた、もともとそういった法解釈が可能であるかのような説明というものに対して、何ら根拠がないということがまたさらに確認をされたということになるんですね、それに対してその加藤官房長官は、総理が推薦の通り任命しないことが法的に許容されないということを述べたものではないというふうに言ってるんですけれども、これは実は論点がずらされているんですよ、例えばこれまでも研究上の問題が発覚をした、つまり研究不正とか発覚したとか、あるいはその何かしらの犯罪に手を染めたとか、そうしたことがあった場合において、全て任命しなくてはいけないかというと、そうではないよねっていう、そうしたような場合においては任命を拒否することができるというような、そういった解釈は説明していたわけです、ところが、では今回そのような合理的な理由が存在するのかということが一つの焦点にもなっているわけですよね、つまりよっぽどの例外的な任命拒否ということをするのであれば、それに相当するような根拠がない限り、もう説明できないので任命拒否はありえませんと、任命拒否をするっていう好き嫌いとか、その時の思惑など任命拒否するなんていう権限は当然ないわけです。だからそうしたよっぽどの事情というものを説明できるような状況でない限りは、任命の拒否というのは当然想定されていないというのが、この内部資料も示しているようなところではあるんですよね、そしてそのよっぽどの事情があるのであれば、それは透明性を確保しなくてはいけないということになるわけです。でなければ今起こっているように、政治的な思惑によって排除されたのではないかというような、そうしたようなその疑念というのが出てしまう わけですよ、はい、でこうしたの疑念が出てきた段階で人事介入ということをその行ってしまうことのやっぱりデメリットというのが出てくるわけですね。要はそのような段階でそのような介入が行われた学術組織の提言というものを政府が本当に真に受けるのだろうか、真摯に向き合うのだろうか、そうした疑念というものが出てきてしまう。だから人事に介入した途端その組織の中立性というものが脅かされてしまうということになるので、人事介入というのは当然あってはならない。でも今回はそれをしてしまったということになるわけですよね。してしまったにもかかわらずそれ相当の理由が説明できないということになるわけです。そしてもう一つ重要なのは、こうした資料で確認されるさまざまな解釈というものを今の政権は口頭で、いや解釈は変わってるんです、いや解釈は引き継いでるんですっていう、その場その場でいろんなことを言いながら、当時の立法段階あるいは法改正の段階でやっていた説明と異なる発言をしてしまうんですね。これをできてしまうと国会の議論というものは成り立たなくなるんですよ、うん、要は法律を作るときにある説明をしていました、でも後でいやその時そう説明したのは別の解釈も実はできてね、その解釈の余地が残る限り私はそちらの方にこの法律の運用を自由にやらせてもらいますわっていうふうになると、国会でもうありとあらゆる想定を潰していかなきゃいけないじゃないですか。そうですね、だって普通考えたら総理が任命を拒否することは想定されてませんって答えたら、ああじゃあ人事介入しないんだなって思うじゃないですか、
はい、
でもその時に、あ想定はされてないけれども、じゃあ否定はするということですかとか、それの解釈を後ほど変えることはあり得るんですかとか、いろいろこう聞いていかないといけないわけですよね、
うんうんうん、
でも法というのは法律の文章が重要で、立法というのはそのような法律を後に残してその法律の合理的解釈の範囲というものを当然ながら文章にした段階で相当程度絞った上で法律を作るわけです。しかしながら法律に書かれてないから解釈は自由ねとかって言われてしまうと、これはちょっと国会審議としてあまりにちょっとお粗末な状況になってしまいますよね。で、菅総理がですね、昨日かな、NHK の番組に出演をしていて、この学術会議の任命拒否についていくつか発言をしていたんです。で、その発言の中身というのがまあちょっといろいろ気になってですね、
はい、
一つはその、こういった人事などについて、まあ、説明できることと説明できないことがあるなどと述べた上で、その学術会議が推薦したのは政府が追認しろと言われてるのですからみたいなことを言ったんですね。いやそうですよと、そういった法律ですから、
うんうん、
これ説明できる以上の何者でもないですよね。それを説明できないというのであれば、要は自分たちは法律に反したことをしたので法律にのっとって説明しろと言われるとそれはできませんっていうふうにある種白状したようなものなんですよね。でその時にその菅総理はこうも言ってたんです。結果的に一部の大学に会員が偏っているんだというようなことを話したんですね。要は学術会議のその会員の中に選ばれる人たちの大学というのが偏っているというふうに述べていたんです。でこれがとても不思議なんですよね。菅さんリスト見てないって言ったじゃないですか。
そうでした ね、そうでした。
でリスト見てないのに所属大学の細かな分布というのは分かるのかということと、今回例えばその東京大学とか京都大学とかそうしたような大学に所属している方々も任命拒否されていて、で確かに東大とか京大の方っていうのは多いんです。でもそれは当然多くなるよなっていうのはまあ分かりますよね、
うんうん、
でも他方で今回立命館とか慈恵医科大とかその他に選出されている方が1人とか0人とかそうしたような大学から選出された会員も拒否されているんです。
うん、
つまりこの大学の偏りというものは任命拒否の理由にはなってないんですね。ということは菅さんは一体何を言ってたんだろうと。つまりこういうことなんです。今回任命拒否しちゃいました、それについて説明をしてくださいって今求められている状況にあります。でこれはどうやら法律違反だということを政府が認識をした。でも法律にのっとってやっていますとは言うけれども、何条にのっとってそうやってるのかというのは説明できない状況なんですね。だからさまざまな総合的判断とか、あるいは俯瞰的視点とか、あるいはその大学の偏りだとかっていうことを後付けていろいろ言おうとしてる、
うんうん、
でも言う先からボロが出るんです。なぜなら根拠があってやった人事ではなくて、単に好き嫌いとか なんだろうな、でも意味不明でやってしまった人事だからですね。で法律を守らない政府は政府をやっていてはいけないので、その現在の政権というものは政権運営能力にも大きな疑問が生じるというところになってしまってるんですよ。ところが多くの人たちはこうした学術会議の問題にそもそも興味がなかったりする、あるいは学術会議というのは何かしら既得権益、きっと既得権益で、きっと偉そうな連中で、きっと何か無駄な税金の使い方あるに違いないっていうようなことを思った人たちが学術会議批判の方に論点を設定することで、なんとなくどっちもどっちみたいな空気が作られてしまってるんですね。そうなった段階で政府の違法性というものがスルーされてしまうということになる。 そうなるとこの民主主義国家及び法治国家というものは、要はなんとなくの空気によって法律を守らない政府というものを許容してしまうという方向に、まあ、さらに一歩進んでしまうということになってしまうんですよね。そうしたことにもある種歯止めをかけるという意味でも、今回小西議員が発掘をしたこの資料というものはとても重要で、要は原点に帰れと、政府が言っていた法解釈がこの後に及んで変わったにもかかわらず、その説明を一切してない、その違法行為を果たして放置していいのか、論点はここ一点のみです。ここだけを現政権は説明をしなくてはならないということになります。
TBS Radio おぎうえちき Session